ラクラシックレイディオ球体芸術家ヨシーです。
ユージです。
ということでこの番組はですね、毎週フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人がありとあらゆる世界中の丸いものを探求するラジオ番組としてお送りしております。
はい、
はい、で今回もね、そのいろいろ丸についてお送りしたいんですけども、
うん、
たまにはちょっとイベントの話とか、
はい、
こうスペシャル回あってもいいんじゃないってことで、
そうですね、
今日はフリースタイル回です。
フリースタイル回、
フリースタイル回ですね、はい、というのももうだいぶゴールデンウィークもいろんな場所パフォーマンスしたり足を運んだりしましたし、
うん、
この間はねほかさんコレクションということでファッションショーにも出演しましたし、
はい、
そういったところらへんをね今日は喋っていきたいなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どっから行こうかな。
そうですね、まあ、5月に入ってから一番最初出演したイベント大阪ですかね。
そうやね、グランフロント大阪、
はい、日本海トラベルマルシェっていうイベントに出演させていただきましたね、
うん、でこのイベントでは結構日本海に面しているさまざまなね、あの新潟とか例えば若狭、うん、高浜ら辺の人たちとか、
はい、
もうで舞鶴市もそうですけども出展されてまして、うん、で僕らは舞鶴ブースと舞鶴ステージみたいな感じでね、はい、出演したので普段のパフォーマンスのみならず、うん、ちょっと舞鶴の魅力について語るところもあったり、
まあ、代表してね、うん、行きましたね。
で今回初なんですけど、
はい、
チョキマルね、
あーコラボ初ですかね。
チョキマルとまさかステージでコラボする
っていう、ライブでコラボですからね、
うん、チョキマルはねあの横にしか歩けないんですよ。
確かに
カニなんですけど、
はい、
ステージ降りる時もね頑張って横歩きで階段を降りとったから、
そうですね、
大変やったと思うけどもさすがですね。
で、まあ、ね
ちなみにじゃんけんめっちゃ弱いらしいね。
あーなんかその情報聞きましたね、
あの子。
はい、
で同種族同士だと一生じゃんけんも終わらしいし、
うん、チョキしか出せないってことです よね。
チョキしか出せんからな、まあ、素晴らしい。
確かにね。で僕らもその日はもう舞鶴兄さんっていう称号も得ましたからね。
あ、ほんまや、新潟の、ね、PR の人がいて、はい、ね、新潟姉さんっていう人がいるんですよ、うん、あれはなんつうの、日本酒のマスコット的な感じかな。
多分そうだと思いますね。
でね、めちゃくちゃテンション高くて素敵な方で、
はい、
でもね大阪の人なんですよ。
大阪に住みながら新潟の姉さんしてるんですよね。
そう、新潟好きすぎて勝手に新潟姉さんって PR してて、
はい、
でこうなんどんぐらいだったかな、40往復ぐらいこの去年はした
っつって言ってましたね。
もう住んだらっていう感じなんやけど、
はい、
で新潟姉さんに触発されて、
うん、
じゃあ僕今日から舞鶴兄さん名乗りますねって言って、
はい、
そっからまだ名乗ってない
その時だけでしたね。
その時だけしかまだ言ってないけど、
はい、
そんなこともありながら、
はい、
で新潟姉さんね、あの新潟県か非公認なのよ。
そうですね、非公認って書いてありましたね、うん、
その辺もいいよね。
確かに、
もう勝手にやっちゃってる感じ
面白いですね。
そんなこともありながら、
はい、で、はい、次の日はあれですもんね、地元舞鶴で
ラポール、
はい、ラポールで、これも初めてじゃないですか。ついに
初ラポールとかはね、うん、もうよく利用してたし、
はい、
で今でもまあ利用してないけど
行きますね。
だから不思議な感じ、
なんかだいぶ昔からちょっとあそこであのセントラルコートでやりたいなと思ってたんですけど、
うん、
こんなに時間を経てから出ることになるとは。
だいぶ下手ね、時間を、
はい、下手な。
でなんか地元やからおばあちゃんも見に来て、
あ、ヨシーのおばあちゃん来られてましたね、
うんうん、でその来てるわっていうのも、
うん、
みんなの前で MC で喋ってたら、
はい、
それだけでおばあちゃんに対して拍手が起こるっていうね
確かに起きてましたね。温かいですね、
温かい地元ならではでしたね、
はい、
そういうのもありながら、
でまあ午後からはまあ、ウティハウスフェスタの方にちょっと、
そうや、その日、はい、だから3本ぐらいパフォーマンスしてるんや。
やりましたね、はい、
うん、そのおかげでやっぱ筋肉痛というか疲労がやっぱすごかったな。
そうですね、
うん、でもそれぞれやっぱ違う客層の方々で、うん、
はい、
どのイベントも楽しかったです、
うん、
で今回イベント出演だけじゃなくてありがたいことに、
はい、
京都市にもちょっとイベントを招待してもらって遊びに行きました。
あ、そうですね、はい、
バスケのね、うん、あの京都ハンナリーズプロリーグやってまして、うん、そこ行ったんですけど、今までなんつうの舞鶴とか福知山 の試合、
うん、
ハーフタイム出演させてもらったことあるんですけど、
はい、
でもこの京都市の方の、まあ、言うたらホーム一番の、
うん、
スタジアムって行ったことなくて。
そうですね、初ですね。
いや、めちゃくちゃ演出かっこよかったよね。
間違いないですね。
もう全然クオリティちゃうわみたいな、うん、照明もいいし、うん、音響もいいし、
はい、
で上の方にモニターがあってさ、
あの4面のやつですね。
そう、
うん、
キューブ状みたいな感じ、はい、でそこに選手紹介の人たちも出て、うん、演出含めてかっこよかったんでね。
確かに、
ああいうことをコラボしながら、
うん、
今度僕らが出る機会があるかもしれないんで ね、その時はぜひ遊びに来てほしいですね、
はい
はい、そんなこんなで、まあ、イベントいろいろ回りましたけども、うん、最近で言うとほかさんコレクション、
はい、先日ですね、
うん、どうでした？
いやどうでした、
まあ、一応じゃあ簡単にこのイベントの概略を言うと、
はい、
ファッションショーなんですけども、舞、ね、鶴弁の捨てるっていう意味が、舞鶴チャッタ弁じゃないけどさ、
うん、
ほかすっていうんだよな、
うんうん、
でほかさないってことで、はい、ほかさん、
はい、
だから古着をこう市民の人たちから募集して1000着ぐらい集まったらしい、
いやすごい量ですね。すごい、
でその集まった古着をリメイクして新たな付加価値をつけて、うん、でその古着でファッションショーしちゃおうというイベントなんですけど、
うん、
このイベントが、まあ、今までと違うのがなんていうかこう地域参加型、
うん、
だから高校生、地元の高校生がモデルもやるし、
はい、
服飾デザインもするし、うん、舞台照明とか音響もするし、美術もするし、うん、ヘアメイクもするしってことで、多分職場体験的にはものすごいなんていうの、いい価値があったんじゃないかな。そうです
ね、なかなかないタイプの職場体験ですよ、
うん、で今回は我々ラックラシックはゲストとしてパフォーマンスしましたけども、うん、ランウェイの形でパフォーマンスやからさ、
そうですね、
縦長よ、
はい、
横2メートルちょっとぐらいあったんかな、2メートルぐらいと、
そうですね、横幅が、
でも縦が20メートル
20ぐらいありましたね。
だからそのステージをいかにこう面白く使うかっていうのを考えながら、
確かにね、
やったので新たな挑戦でしたけど、
うん、
だいぶ楽しかったけどね。
そうですね、楽しかったですね。今までないような見せ方とか、
うん、
なんか新しいことに挑戦できて、僕らもなんか勉強になりましたね今回ので。
だいぶ、
うん、
でしかもおことのことね、
あ、そうですね、
セッションもあって、
はい、しました、
生音とのセッション、
はい、
で初顔合わせ で、
そ、 うです、ね、
そのまま本番みたいな、ね、
当日の本番前のちょっと通しの練習みたいなとこで顔合わせして初めてやったんで、どうかなと思いましたけど全然いけましたね。
いけたっていうのも、あらかじめこの曲弾きますっていう本人が弾いてくれた音源をもらってて、でそれで僕らも想定して作ってたんやけども、もうそのまま弾いてくれる技術があるからさ、
いや精度めちゃくちゃ高いですよ。
そう、おかげさんでだいぶかっこいいショーになったと思いますよ。で僕は司会もしてたから、
そうですね、よしもう全体の司会してましたからね。
そう、イベント進行の司会をしてゲストショーもして、また司会もしてやったから、ずっと出ずっぱで、来てくれとる人たちに挨拶したかったんけど、全然もうみんな喋る時間なくて、
うん、いや面白いな。でもすごかったですよ、だって僕たちの出番が終わったらすぐ着替えて袖からスッて戻って、もうすぐ MC してましたからね。
そう、だから汗だくよ、もう大変。でも相当いい勉強になったし楽しかったわ、
はい、
またなんか来年もあればなんかね絡めたらいいなと思いますね、
うん、はい、もうお客さんも満席になってましたし、継続してやっていってほしいですね。
パンパンやったで、
はい、
260ぐらい入ったら
しくて、いやすごいですよ。
赤レンガでやったんですけど、4号棟の半分のスペースに260人の方が入っていただけて、
うん、
ものすごいね大盛況でしたね、
はい、
まあ、そんなイベントのこともあり、イベントについての連絡とかメッセージいただいてますので、うん、ちょっと紹介します、
はい、
おなじみカネゴンさんから
ありがとうございます。
ヨッシーさん、ユージさん、ゴールデンウィークのイベントなどお疲れ様でした。ありがとうございます。カネゴンから球体のサンプルをお届けします。大阪たこ焼きコロコロです。なるほど、
なるほどね。
ほんまにたこ焼きいいやん。さすが、今手元にあるんですけど、
はい、
めっちゃいい感じの色合いのサンプルで、先日出張の時見つけました。また他探してきます。今日も毎度おきにますますパワーアップしてくださいよ、ガンバ。できてて、
はい、ありがとうございます。
ちょっとこのたこ焼きコロコロ開封します、
うん、なんかパッケージが青とか赤とか黄色とかで、
開けれへん、
かわいいですね。
開けれへん。
どんな感じですか。あ、
なんかチョコレートみたいな感じで
小分けされてるんですかね。小分けされてるわ。はあ、はあ、
ちょっとこのねたこ焼きもらったんで、
はい、
来週たこ焼きについて調べますか。
あ、球体芸術家としてね、
うん、ちょっと一個どうぞ。
あ、ありがとうございます。はあ、はあ、はあ、
開けてみよう。
確かに、あ、コロコロって書いてありますね。
あ、いいですね。
本当に、はあはあ、
本当にたこ焼きみたいな形で入ってる。
結構精度高い丸ですね。
精度高い丸やな。
どうですか。
うん、うまい。
ちょっと僕も
これ食べたらびっくりするよ。
はい、
うま、食べてみて。
いただきます、金馬さん。
びっくりせん。あの、俺びっくりしたのは、
うん、
中の空洞具合すげえと思って。
あ、でも思いましたね、それは僕も。
なるほどね。でもこのたこ焼きコロコロ、
うん、
いい感じに美味しいな。
はい、美味しいですね。ありがとうございます。
実際にこれになんかソースとか、
うん、
青のりとかつけて食べたいかも、
うん、確かに。
そういう食べ方、アレンジもありかもしれない。
はい、
いや、いいですねこれ、はい、ちょっと後でね、写真撮って、
うん、
ラクラシックレイディオのツイッターとかインスタの方にもアップしようかな。
はい、
はい、ありがとうございます。
そうしましょう、ありがとうございます。
さすが、もう大阪出張に行ってももう丸を探してきてくれるっていう、うん、球体サポーターまでもうついてますから、
ね、アドバイザーですよ。
アドバイザー、
球体アドバイザー、
球体アドバイザー。ちょっとじゃあね、このたこ焼きの起源とか歴史とか、
はい、
あと思い出についても、
うん、
来週語りたいなと思います。
いいですね。
ちなみに俺昨日夜たこ焼き40個食べた、
うん、そうなんですか。まさかのタイムリーですね。
ほんまちょうどあれやけどね、
はい、
電子レンジでチンパターンのやつやったけど、
あ、昔よく食べてました。
疲れすぎて、
はい、
家でご飯作る無理やろってなって、うん、もう電子レンジチンしながら飲もうっていうスタイルで飲んで、うん、もう記憶なくしました。
いつも通りですね。
いつも通りなくしました、はい、ということで来週はですね、カネゴンさんからいただいたこのたこ焼きサンプルをもとにたこ焼きについてのトークをお送りしたいと思います、
はい、
ということで来週の球体芸術家の活躍お楽しみに。本日はたまにはこういうイベントのオフもありでしょう回でした。ヨッシーと
ユージでした。
それではまた。